はい、皆さんおはようございます。
うん、
ベジカメさんの今年の講座もね、今日2回目となりました。まあ、コロナウイルスがね、問題化している中で、結構私も東京、それから名古屋、福井、あちこちね、講座がキャンセルになって、この講座も今回来れるかなと思ったんですけどね、皆さんが来ていただけるということで、本当に来れてよかったです。それで私はこれ、今のコロナの騒ぎは報道パンデミックってこう呼んでるんですけど、実はね、そのコロナウイルスだけが問題ではなくて、他のウイルスもね、やっぱり同時に私は問題化、本当はしないといけないのかなと思うんです。じゃあね、去年から今年にかけて、通常のインフルエンザで罹患した人ね、患者さん何人ぐらいいると思いますか？通常のインフルエンザ新型インフルエンザね、毎年型が変わるので、型が分かってからワクチン作っても間に合わないんで、多分今年はこれが入るであろうと、ね、型を予想して作るわけですけど、これが合わないとワクチン全く効かないんですね。だからほとんど、ね、そういった自然界の変異を繰り返すウイルスに対してはワクチンが、ね、なかなかないと、ね、思って暮らした方がいいと思います。今の新型もね、ワクチンがないからどうしようどうしようって騒いでいるわけですけど、通常のインフルエンザも問題なんですね。通常のインフルエンザね、これで去年から今年何人罹患したかっていうと、日本で682万人ですね。682万人。じゃあ亡くなった方ね、何人だと思います？新型コロナウイルス去年の9月から今年の、まあ、3月までのデータで3000人が亡くなっています、ね、だから、ね、今日本で新型コロナで亡くなっている人が69人。なのでね、こっちの方がはるかに問題ではないかと常識で考えると思いますよね。はるかに強力な感染数、これでも減ってるんです。実はもっとね、1000万単位で感染してたわけだけど、今年結構温暖化で冬暖かかったでしょ。暖かいと免疫ってね、働きやすいんです。体が冷えると免疫が下がって罹患率が上がるので、今年暖かかったから腎臓もね、やっぱり不調の方も減ってたと見えて、耳鼻咽喉科がね、非常に来院の患者さんが、ね、非常に少なかったと聞いています。はい、じゃあ結核菌っていうのがね、最近抗生物質が効かなくなってしまって、結核菌に日本で毎年感染する患者さんどれくらいいると思いますか？これもウイルスですよ、結核菌。この結核菌にかかる人がね、日本で毎年1万8000人です。で、亡くなっている方がね、毎年どれぐらいいるかというと1900人亡くなっている。どうです？結核だけで1900人、新型で亡くなった人が今まで累計69人。どっちが問題かなって思いません？じゃあね、マラリア、これね、結構マラリアって今世界中にどんどん広がってるのは熱帯化してるからですね。冬でも寒くなるとウイルスって死んじゃうんだけどね、温暖化によって越冬した菌が死なずに残ってね、どんどんこの、まあ、蚊が要は越冬するわけですよ。蚊って、マラリアウイルスを媒介する、ね、母体であるわけだけど、その蚊がね、冬場の寒さで死なないと越冬して、またあちこちにマラリアウイルスを蔓延させるということになるんですね。うん、そういう時に一言かっ飛ばせって言うとね、蚊がいなくなるかもしれませんがちょっと今寒かったですね、すいませんね皆さん風邪ひかないようにしてくださいよ、ね、講演会って風邪ひいて帰ってきたらね、もう目も当たらないって話。はい、あ、前半ちょっと感染症の対策をね、ちょっと1時間ぐらいしてからね、多分皆さんご心配だと思うので、前回とまた別のね、お話をいたします。それで、結核だけでなくマラリアの患者さんがね、これ2015年のデータですよ、マラリアね、マラリアの患者さんが2015年のデータでは、感染者数全世界で2億1200万人、 2億ですよ、2億1200万人が2015年に感染し、まあ、毎年これぐらい感染してるわけだけど、亡くなった方がね、マラリアウイルスで42万9千人亡くなってるんです。42万9千人。どうです？今全世界で新型コロナで亡くなった人が6万3400人。感染者数が116万人。ね、どうです ?2 億です、これ。患者数がとんでもない42万人。こういうことを報道します？他の、ね、あの感染症でどれだけ亡くなって、その比較の中でね、いかに新型が怖いかっていう客観的な報道だったら分かるんだけど、このね、コロナウイルスの、まあ、発症率とか死亡率はね、普通の風邪並みなんですよ、はっきり言って。だから恐れる必要はない、ね、何か意図があって報道がなされているんだという恐怖を煽ることで、何が誰が得するのかっていうね、それちょっとこれ今日はお話をしていきたいと思います。ちなみにエイズね、2016年のデータ、エイズウイルス、エイズの、2016年の発症者が、感染者ね、これ180万人全世界で、でエイズウイルスによる亡くなった死亡者ね、これがその年だけで100万人なんですよ。どうです？エイズパンデミックって言います？マラリアパンデミックって言います？誰かが情報を操作してね、恐怖を与えることで利益をもたらそうという。じゃあこんだけ恐怖が煽られて、はい、新型コロナに効くワクチンできましたって言うでしょ、どうします？皆さん飛びつくでしょ。実はそのワクチンの中に非常に小種をなくすような成分が入っていたらどう思いますか。さて、周到に人口を削減している人がいるんです、ね、地球人口が爆発的に増える中でね、70億人を超えて、このままでは地球がもうね、持たないっていう世の支配者は7億人まで人口を減らしたいってね、ビル・ゲイツが堂々と言ってます、ね、Windows 作ったビル・ゲイツ、あの人が人口削減委員会のトップであるわけですけどね、うん、こういったね、客観的な比較データをどこのマスコミも言わない、こういったインフルエンザとは全く違うんだというね、学者のごまかしをいたします。じゃあ肝炎になる人が日本でも相当多くて、 C 型肝炎ウイルスって知ってるでしょ。これ激症化すると肝硬変から肝臓がんになっていくわけだけど、日本で激増しているのが C 型ウイルス性ね、ウイルス性の肝炎です。これ年間どれぐらいかかる人がいるかというとね、C 型肝炎ウイルスで、あ、これ世界のデータです。世界中でね、7100万人が毎年かかります。7100万、ね、コロナウイルスは今でも100万ですよ、単位がね、桁が違う、70倍で、亡くなる方が毎年肝炎ウイルス関連で、関連死ね、40万人亡くなってる。どうです？今全世界で新型コロナで6万人が亡くなった。ところで毎年ね、 C 型肝炎ウイルスで40万人亡くなってるんです。じゃあ肝炎ウイルスパンデミックって WHO が言えますか。言えませんよね、そんなことね、うん。あとね、世界を蔓延しているのが最近これだけんですよ、これだけん、ね、で、これだけんに毎年ね、世界中で130万人から最大毎年400万人感染します、ね。で、コロナ菌による死者がね、どれぐらいかというと、少ない年で、少ない時で2万1000人。多い時でね、なんとね、最大14万3000人が亡くなってる。 14万3000人。どうです？6万人のコロナウイルスの死者と比べるとはるかに多いでしょ。だからそんなにここから見るとね、コロナウイルスが危険な細菌かどうかってことが分かりますよね。だから報道の仕方によってね、大衆操作っていうかな、大衆をある方向に持っていこうというね、一つ意図があるんですね。情報操作という。だからもう多くの人が戦々恐々としててね、外に出ることもままならず、こんな綺麗なお花が咲いてるのに桜道も昨日ね、京都通ってきたんだけどね、ガラガラでしたね。この時期京都はね、駅のホームがごった返してて、もうね、歩けないみたいなね、人とすれ違いができないみたいな、ね、ところがね、ガラガラなんですよ。昨日京都からね、豊橋に来た新幹線光号13号車乗ってる乗客、その号車一人、私だけでしたね。他の号車も一人か二人ね、なんか独占ね、気分でなんかすごく良かったですね。私の専用車両かなみたいなビップ気分でしたね。ここで警備員回ってくるんで、あんまりだらっとした格好もできずに一生懸命仕事してましたけどね、はい。だから決して恐るべきウイルスじゃないんですよ。だから問題はね、人と人の間隔を空けましょうとか、人と会うのを避けましょうとかっていうと、濃厚接触が減るでしょ。濃厚接触、ね、そうするとね、やっぱり寂しい人たちが多くなりますね。寂しいっていうエネルギーは免疫力を下げるんですよ。怖いっていう意識も免疫下げる、分離式って言って、不安も免疫を下げます。そういった恐怖と不安の方がはるかにね、ウイルスよりも免疫が下がるために、あらゆる病気になりやすい状況を作ります。ちなみに日本で肺炎で亡くなっている方が年間何人ぐらいいるかご存知ですか。日本でね、肺炎っていうのは死因の3番目なんですね。がんでしょ、心臓血管系でしょ、その3番目が肺炎で、日本で毎年ね、これ10万人亡くなってる、肺炎だけで、ね、だから肺炎パンデミックって言わないでしょもっと問題はがんですよ。がんで年間何人亡くなってるかご存知ですか。がん38万人だいたいね、がんの方毎年5000人ずつ増えてるので、もうちょっと40万人いくかな。ショック受けました。ガーンってなんかショック受けたでもがんパンデミックって言わないでしょ。がん警報って出します。38万人、ね、そんなね、コロナどころの騒ぎじゃなくて、こっちをなんとかせなあかんですよ。で、がんの方が減ってればいいけど、ますます増えてるじゃないですか。でもパンデミックっていうね、警報を出さない、だからそういう意味ではね、トータルで見ると今のコロナ対策は片手落ちで、ほっといても全然大丈夫。問題は経済の低迷の方がはるかに問題ですよ。潰れる、倒産する会社、中国でね、2億4000万人が失業した。20数万社が倒産した。いずれ銀行もあちこちの会社が倒産の嵐になっていきますよね。日本でも車が部品がなくてできないとか、ね、このマスクの不織布、中のね、抗菌のする不織布がなくてマスクができないんですよ、ね、需要が増えすぎてね、生産が追いつかない、だから生産が追いつかなくなると何が起こるかっていうと、マスクの値段が10倍とか、さて50倍に上がる。今度はいろんなね、他のものもこうある部品が止まると供給ができなくなって、でなんかどんどん上がっていくという、でも給料は上がらないという、これスタグフレーションですね。そういった状況に今なりつつあるので、ね、やっぱりこの経済が死ぬっていうかな、こっちの方がね、はるかに人々に与えるダメージは大きいですよ。アルバイト首切り、フリーター首切り、パート首切り、派遣社員仕事がない、こういってじわじわっていう締め付けの方がね、はるかに応えるんです。 そのウイルスよりもね、ウイルスは時が来れば収まるけど、ね、経済的なものっていうのは延々続きますね、これからね。そんな中で、こういった、ね、報道によって、ね、皆さん恐怖を持たないでください。で、濃厚接触減るからね、何が減るかっていうと、男女がキスするケースも減りますよ。そう思いません？これは中止って言いますね。でもウイルスが感染するのを中毒って言うんですよね。ってことは何が起こるかっていうと、子供が多分ね、来年出生率が減ります。だって意識の中で、ね、人は不潔、ね、人と触れ合うことが怖いっていうものはね、本当のスキンシップによるなんかな、エクスタシー的なものを生まなくなるんです。恐怖を持ってするとね、分離だからエネルギーがガクンって下がるので、で多分子供っていうね、想像する力が働かなくなって、来年ねどんどん出生率が減りますよ。そうやって周到に人口削減をするんです。わかりますか？触れ合いをね、なくす、ね、この状況だから結婚式もちょっと先延ばしにしようかみたいな、ね、ちょっとデートも、ね、あのレストランやりてないからやめとこうかみたいな、どんどんその結果、ね、自然免疫力も衰えるだけでなく、大事な子供が出生率ね、去年ね、今年か90万人割ったんです。初めてです、戦後ね、90万人割るなんて。だからこれがもう歯止めがかかんなくて、どんどんどんどん今出生率が低下している中で、新たな日本を支える若者がいなくなるんです。それを見越してね、移民法っていうのを制定して、外国人を大量に日本に持ってこうってこようっていう、ね、政策をしたわけだけど、でもこのウイルスでみんな逃げちゃったんです、日本に来た人たちが。だから安い労働力が手に入らなくなったんで、どこのね、やっぱり製造工場も困ってるんですよ。働き手がいなくて、安いってなんで働いてくれる人が日本人ではあんまりいないんですね。で、外国の人たちが今コンビニとかで、ね、働いてるのは、給料が安くても働いてくれるからですよ。そういった状況がね、今生まれているってことが一番の問題かなって。でね、まあ、ウイルスの対策っていうのに関しては、なんかね、どんな偉い先生も東大出身の人もマスクと手洗いしか言わないんですよ、基本的に。そんなバカなみたいな。私マスクするとね、あの抗菌剤に反応してね、なんか息苦しくなって、目がしぼしぼして調子悪くなるので、なんかいいのないかなと思ったら、最近朝でね、できた朝マスク、これね、朝って言っても国産のね、朝ヘンプって言うんだけどね、エネルギーが海外と全然違うんです。朝自体にこの抗菌という力があるから、ここに触れただけで菌は死ぬんですね。マイナスイオンを出すから、ね、で菌ってプラスイオンを出すって前言いましたね。プラスイオン化しているので、電気を受け取って中和すると、ね、死ぬの、一瞬で、あの感電死する、ね、マイナスの、電子っていうもので感電死するんですよ。でこのいいのは、これエアフィルターですね。私は天然の、ね、電気を使わない空気清浄機って言ってるんですよ。これつけるだけでね、なんかすごく空気が美味しくなるんです。うん。私この中にね、バラの香りの入りのアルガンオイルつけてるので、いいバラの香りがやってきて、人生バラ色なんですね、これ。やっぱりね、ものはね、楽しまないといけない。なつけるんだったら義務感とかね、恐怖感でつけるんじゃなくって、ああ空気が美味しいとかね、ああいい香り、私幸せみたいなね、うん、で、まあ、あの顔を隠せるんで、ね、あの人見られずにどこでも行けますのでね、あの悪いこともできるみたいな。こういう時こそ皆さん楽しく生きないといけない。どうぞ今日はこの後お花見行ってください、ね。で、空気の流れる風に触れた瞬間にね、コロナウイルスの突起がね、外れて機能しなくなるんで、 SARS ウイルスが入った時に、あのベトナムではね、どうするかってことで、もう遮断じゃなくて開放したんです。窓を開放して、中の部屋の空気をね、扇風機で外に送り出して、環境ね、良くしたら、すぐさま SARS が収まったんです。 SARS に対して一番早くね、その菌の感染を抑えたのがベトナムだった。それはシャットダウンじゃなくて開放なんです、皆さん、ね、かえって風の通りを良くする。 火に当たるってことが最大のウイルス対策になるので、そういう皆さん今日風邪強いでしょ、心配ありませんから、お花見ぜひしてください。ちょうど今満開ですもんね。昨日ね、あの夜桜も綺麗でしたよ。提灯がついた中から見る夜桜、ね、ちょっと一っ子一人いませんでしたね。なんかね、花見禁止令かなんか東京出てるでしょ。やっぱり美しいものを見て感動するというのは血液スラスラになるんですよ。ああ美しいとかね、楽しいとか綺麗とか ね、そういったねプラスの感情こそがこういった感染症に招かない免疫力を上げる体を作るので、ぜひ皆さん、この際ねどこ行っても空いてますから、お花見 したい放題ですから、濃厚接触ありませんのでね、ぜひしかもアルコール飲みながら殺菌できますんでね、非常に相乗効果でいいかなと。最近ね飲み会って言わないのにアルコール殺菌会ですね。飲み会と体裁悪いからアルコール殺菌会行ってきます、ね、それでいいのよ。だからねテレビ消してくださいもん。何人増えたか見たってね意味ないんです。正確なデータじゃないし、意図的に出してるデータ捏造データも多いからね、意味ないんで、皆さん知ったことじゃなくて楽しいことをもっと検索してね、これでこそ音楽とかお笑い番組とかね見てほしい。コンサート今ないですもんね。映画館もクローズして、私大体午前中で仕事終わるんだけど行くとこなくてね、困ってました。暇つぶしができない。夜居酒屋閉まっちゃったしね最近ね、どうするのみたいな、困ったなって話をしてます。で、ね、最近分かったあのデータね、コロナウイルスのデータで分かったのは、初期症状としてね必ず全世界的に嗅覚異常と味覚異常が起きます。味覚の異常と、嗅覚異常が起きる。で、味覚、嗅覚っていうのはね、粘膜の細胞で覆われているわけだけど、まあ、味蕾っていう細胞や嗅覚細胞は最も新陳代謝が激しいんです。最も再生、ね、修復が激しい細胞と思ってください。その再生修復がおぼつかなくなると、こういった味覚音痴とかね嗅覚異常が発生する。で、何がね、実は嗅覚異常を作るか味覚異常を作るかってことがもう分かってて、これ亜鉛不足なんですね。亜鉛が不足するとなぜ味覚異常とか嗅覚異常が起きるのかっていうとね、それは亜鉛がもたらす働きとして、タンパク質の合成って働きがあるからですね。タンパク質の合成ね。で、人体ってほとんどタンパク質でできてるわけでしょ。血管とか皮膚とか脳とかあらゆる細胞って臓器もタンパク質でしょ、そのタンパク質を新たにね、古い細胞を剥がして新しい元気な細胞に再生とかね修復するときに、実は亜鉛が欠くことができないんです、で、タンパク質っていうのは何かっていうと DNA の構成要素ですね。で、 RNA っていうメッセンジャーね、 DNA の指令を伝える、ね、複製を情報を伝える RNA 全部タンパク質です。それから酵素、ペプシンっていう酵素や、ね、唾液アミラーゼ、脂肪分解するリパーゼ、いろんなものを解毒する酵素、全部タンパク質でできてる。この酵素の合成にもね、実は亜鉛がないとできないんですよ、これ、ね、からホルモンの合成ね、だからホルモンバランスが悪いとか、ね、甲状腺のホルモンが、ね、うまく分泌ができないとか、性ホルモンの不足によって不妊症が起きるとかね、まあ、脳下垂体ホルモンっていうものの中に睡眠ホルモンとか、それから精神安定ホルモンなんかもあるわけだけど、精神安定がなかなかできない、 夜眠れないという人も実は亜鉛不足を一つ疑う必要がありますね。はい、で、問題はね、ウイルスっていうのは RNA を持って入るんですよ。これが DNA にくっついてね、自分なりのなんか変異を、ね、させてしまうわけだけど、その時にね、くっついた異物から、ね、DNA を守る働きをこれ修復遺伝子って言うんですね。これがね、遺伝子のこの傷を治すんですね。ちょっとウイルスにくっつかれてちょっとこの変形したとかね、なしはがん細胞っていうね、DNA が暴走してがん化したような状態を元に戻す働きを修復遺伝子って言います。これがあるとね、がんにはならないわけだけど、分かってきたのは修復遺伝子は亜鉛が不足すると働きが鈍るってことが分かってきたんです。ただウイルスっていうのは遺伝子をこう、ね、変化させてしまう、ね、改変する、改悪する、ね、で自分が、ね、好き勝手をする、これを抑えるのが修復遺伝子なんですよ。これは亜鉛が非常に欠くことができない、亜鉛が不足するとね、修復遺伝子の活動が損なわれてがん化が起こりますよってことは朝日新聞、ね、の中に昔出てましたね。これ大事な情報なんですよ、これ、うん、がんを防ぐっていう上でもすごく大事で、亜鉛不足の症状は自覚症状ね、どこで分かるかというと、まずね、爪が割れやすくなる、爪タンパク質ですかね、この再生ができなくなると先がね割れたりしますね、欠けたりする、で爪がもろくなっていく、変形したりする、大体これ亜鉛不足ですね。ただね、髪の毛のツヤが悪くなる、それから髪の毛の毛根のね、細胞の代謝が悪くなると抜け毛が多くなる、この抜け毛が多くなってきたら大体あの亜鉛不足ですね、うん、なんかこの排水口に髪の毛が先にたくさん詰まってきたらちょっと亜鉛不足をね、疑うといいかなって思います。だから味蕾も嗅覚細胞も最も新陳代謝が激しいから、亜鉛がないとね、再生がおぼつかなくなって、亜鉛不足の第一症状は味覚音痴です。じゃあ亜鉛って一体なんで不足するのっていうとね、これ抗酸化、ミネラルって、ね、言うわけですけど、抗酸化ミネラルっていうのはね、これ解毒に真っ先に使われる成分です。何の解毒かっていうと化学物質の解毒です。ということはね、食品添加物って形で、ね、外食するとたくさんこういったものが加工食品から入ってきますよね。そうするとそれを打ち消す、解毒するのに真っ先に使われる成分が体内では亜鉛なんです。だからね、コンビニ食とか外食、ね、そういった加工食品とかね、粗悪な食べ物の多い人から順番に味覚が悪くなり、次に髪の毛のツヤがなくなり、で皮膚のツヤも悪くなりますね。皮膚になって角質も新陳代謝するでしょ。あれ、皮膚の角質の剥がれ落ちる、まあね、再生する日数があって何日ですか。ターンオーバーっていう28でしょ。だから25までですよ、それって。それ過ぎるとだんだん遅れ、なんかおかしいな、なんでシミが増えたのかな、なんでシワができるのか、ね、あ、でもね、その長くなったターンオーバー周期を元に戻すやり方知ってる。皮膚の若返りをする方法知ってる。知りたいですか。ここからは別料金ですね。でもさん、今日はこんなウイルスの中を来ていただいたから、ちょっとね、明日しましょうかね。実はそれがね、断食なんですよ。断食したらね、まさね、言っただけではダメなんですよ。やらないと、え、まさ、やらないとダメよ。分かったのとやるのは違うんだからね。実践して初めて分かる世界がある。だからね、断食2日目からね、皮膚ツルツルになってきて、もうね、化粧のノリがすごくいいんです。3日目はね、気分のノリが良くなって、もうノリノリって状態かな。 3日目になるとね、今度ねオーラが切れたって光り輝くんですね。あの5個が差す状態。ただ3日以降になるとね眩しくて見えなくなってね、サングラスを着用義務がありますね、はい、なので、ね、そういった皮膚のね艶が悪いっていうのも亜鉛不足だってこと。あとね性ホルモンの分泌に亜鉛は非常に欠くことができないので、はい、精子とかね卵子の製造に、タンパクでしょ精子も卵子も、製造にも亜鉛がないとできないんですよ。そうすると子供に亜鉛っていうね状態があって寒かったよね。今吹雪がしちゃっとこう降ってた、ね、猛吹雪状態でしたね。でおかしいよね、東京で、ね、雪降ったでしょ、ね、今年ね実は春が長いんです。なかなか来ない、春が彼方って言いますね今年はね13ヶ月の年で、ね、13ヶ月ね、旧暦っていうのは新暦と11日間違うので、ね、11日間ずれるのね。3年に一遍、ね、ウルード氏を設けてね、調整するんです。で、そのウルー月がどこに入るかで季節が変わるんですよ。夏にこれが入るとね、ウルー月が入ると夏が長くなるし、秋に入ると秋が長くなるんです。なかなか秋が来ないみたいなね。春に入ると春が彼方っていうね、状態になる。私は4月にウルー月が入ったんですよ。春がね非常に長いですね。だから多分ね、あ、私ねそういえばスマホ切っておくの忘れましたね誰の携帯とも自分の携帯だごめんなさいね、もう嫌ですね本当にね、自業自得ってですね、すいません切っておきます、うん、時々チョンボするんですね私ね。なのであの春がね長いってことはちょっとこうなんかなかなか暖かくなりにくいっていうかね、あの田植えとかそういう時冷害とかがもしかするとね来たり、今年霜が遅霜が起きたでしょ、何回も遅霜で、ね、結構畑にまいたね、野菜の芽が枯れてしまうってことが多々起こってるのはこのウルー月が4月に入ってるって関係ですね。多分だから山菜の取れる時期が長くなるかもしれない。ぜひ摘みに行ってくださいね、はい、ただだからね暇でしょ、この際会社も仕事行かなくていいし、ね、オンラインワークってもう暇だからその途中抜け出してね遊び行ったんですよ。だって見てないからね、向こう分かんないからオンラインになるとねものすごくね電磁波を被爆しますね。あ、でちなみにね何が起こったかというと3月に入ってから 5G がスタートしました。5G ね、これね電磁波があの 4G と違って大体100倍ぐらい被曝します。で中国武漢というのは前に、ね、申し上げた通りいち早く 5G システムが稼働してたんです。電磁被曝によって血がドロドロ化し免疫が落ちますよね。そこにウイルスがまかれるとものすごい勢いで感染が広がっていくんです。で武漢というところはねもともと共産党に対して反旗を翻す人たちが多かった。ゴミ処理場を作ろうとしてね武漢に大反対運動がありデモが続いてた、ね、そこでまあウイルスパンデミックってことで封鎖し、そういう人たちをね多分投獄かなんかねしたんじゃないかって節があるんですよ。でも全部終わったからね武漢を解放したみたいな。で今都市部でウイルスが多発するし、東京と大阪と名古屋、田舎の方はあんまりいないでしょ。なぜか電磁波がないからですよ。 5G がスタートし始めたようなところでねウイルスパンデミックが起きてる。てか免疫力が弱っただけだけどね。でも 5G ってねもう部屋の中までこう入ってくるし人体を突き抜けて体内が電子レンジ被曝的な状態までいくのであのね心臓が突発的に止まったりするんですよ。 武漢の YouTube 見てたら突然泡吹いて倒れて動かなくなる映像、あれが多分電磁波によるショックですね。なのでね、まあそういった電磁波から身を守る上でもね、こういった抗酸化ミネラルの存在ってすごく大きいんです、ね、体内に電解質っていうね、特に塩気を取っておけば、塩はね電磁波をブロックしますから。放射能だってね、30センチの塩の壁をねガンマ線って通れないんですよ。放射能もブロックするし、電磁波をブロックして赤血球自体が活力を失わないように、サラサラ化を、ね、できるように守ってくれるのが塩気の電解質だからね、都会に行くときには抗菌殺菌力ってことも、ね、考えて梅生姜茶を電解質源として飲むか、味噌汁を電解質補給として取るとね、大概電磁波の影響が極めて少ないです、まあ、都会でもね 5G 避けるってことはなかなか難しいんだけど、どうしてもね行くのであればそういった電解質で身を守るっていう対策ができるんです。でね、間違ってもお砂糖が多いと砂糖は電磁波を拾うんだ、今度ね。だから甘いものが好きな人ほど、白血病とかね、電磁波による、白血病や、まあ、甲状腺がんとかが多発してるだけなんで、甘いものをね、取らなければそれほど影響は少ないのかなと思います。で、5G 携帯は絶対スマホは買ってはいけませんよ。持ってるだけでものすごい被曝するし、ほんではあちこちにね電波の届く範囲が少ないので、アンテナの数がものすごく増えます。だからマンションの屋根とかね、上に着くとその周囲がものすごい電磁被曝するので、だからそういったマンションとかのね、屋根を見てアンテナのないところに住む、いやーねーって正体ですね。こういったの私着てる天然のね、麻とかね、木綿とか絹っていうものは電磁波をカットしますから、ね、まあ、こういった天然繊維を着る、間違ってもフリース素材ポリエステルはね電磁波を日和れますので、ね、ちょっと静電気の発生ってことで人体の被曝量を増やしますから、ちょっとね注意をしてください、うん、最近記憶力がちょっと悪くなったりしてません？これ亜鉛不足の症状よ。なんか固有名詞が出なくなって、あれとかそれとかね、なんか曖昧な言葉が多くなってきたら、ちょっと亜鉛不足を疑った方がよくて、ね。だからこの亜鉛不足は様々な、ね、影響を与えます。で、分かってるだけでね、酵素は200種類の酵素が亜鉛がないと製造できないってことが分かってきましたね。ホルモンはほとんど多分なんだけど、性ホルモンだからね、亜鉛のことを中国ではなんて呼んでるかというとね、セックスミネラルって言います、ね、バイアグラって聞いたことあるでしょ、勃起不全の、ね、インポテンツの男性に大ヒットして、今でも大ヒットしてる、あの主成分は何かっていうと亜鉛なんですよ、ね、だから亜鉛をしっかり補給すればいいわけで、でもバイアグラ高いでしょ、もっと安いもので、ね、お父さん元気にできるんですよ。じゃあ亜鉛を多く含むものって食べ物では何ですか？牡蠣、ね、海の牡蠣、あれすごくて2粒でね、牡蠣、ね、2粒で1日必要量の 16mg が摂取できる、まさに画期的。でもあれ夏場ないでしょ、まあ、夏季限定って言うけど夏はないんですよね。あ、笑うと免疫力が上がりますね。多少お立ちつば知っても大丈夫ですよ、はい、私今回ね大阪の講座4講座全部キャンセルになったんですよ。だからね大阪を回避してきてますんで、ウイルスついてませんから大丈夫です。で、種々滅してね、定期的に皆さんに菌が移らないように。でもね、岡部菌は違うんです。岡部菌これね、感染するとね、逆が出るんですよ。しかも寒い。もっと危険、感染率強いですよ、これね。岡部菌恐るべし、これを禁物って言うんですね。でもね、 岡部家に感染するとユーモアで仲良くなれる。これは近所付き合いって言うんですよ。金が開催する近所付き合いですね。で、亜鉛がね、多いものが何かっていうと、まあ、牡蠣ですけど、牡蠣はでもね、季節が限定されるのと、カルシウムも結構多いんだけど、ストロンチウム90が海の中に、世界原子力機構が、福島第一原発の、ね、汚染水、海に放出していいよって許可出しましたね。莫大なストロンチウムとトリチウムによって、魚介類がもう食べれなくなります、そうすると。太平洋全滅状態なんですよ。そしたらね、まあどうなるか分かりませんけど、そうすると牡蠣もねちょっとどうかなとってところで、牡蠣に続いて亜鉛が多いのが海藻類全般、特にねヌメヌメね、ヌメヌメしたものは類似の法則で粘膜を強化しますから。何かあります？ヌメヌメする海藻って最近なんかメカブ、あれ値段安くて、うちの子供あれ納豆で好きで、ちょっと醤油混ぜてあげるとね、これだけでなんか大満足。あれ安いんですよ結構。納豆だからね、さっきなんか失うってことなんで、メカブ、ね、納得？はい。でね、さっきもずくもえらい人気なんですね。フコイダンって言ってがんにいいって言うけど、こうやって感染症にもね、ヌメヌメを含む亜鉛を含む海藻ってすごい効果があるんです。両方安いでしょ健康食品買うと高いけど、ね、自分で、ね、ちょ手調理する手間はあるけど、ね、絶対的に安いし、醤油そのものも抗菌ですから、酢醤油とかね、酢も抗菌ですから、殺菌ですから、酢醤油でもずくとかね、もしくは醤油を垂らしてメカブを食べる、ね、それだけでもね、ウイルスは感染しにくいですね。どんどん粘膜がただれると、そこからウイルスって侵入するけど、その粘膜を活性化するのが海藻の亜鉛とからネバネバ物質無垢多糖体っていう成分です。からね、さらに亜鉛が多いのが何かっていうとね、乾物ですね。例えばひじきとかね、乾燥したわかめとかね、海苔とかね、まあ、海藻だけでなく、特に高野豆腐ね、すごい亜鉛が多いです。で、骨の再生修復を担うのが高野豆腐なんで、スポンジ状でしょ。骨もコラーゲン繊維ってスポンジ状なんで、ね、ちょっと今骨粗しょう症が流行ってますけど、これもね、亜鉛不足から骨粗しょう症なんですよ。なんかカルシウム、カルシウム言うけど、亜鉛がなければカルシウムあってもダメなんですね、骨の再生っていうのは。はい、これカルシウムも牛乳6倍あるし、亜鉛も相当多いのが高野豆腐です、ね、これ切り干し大根、これがまたね、亜鉛が多くて、天日に干すとね、紫外線のまたエネルギー、殺菌と力が出てくるので、で、天日に干すとね、光合成細菌がくっつくんですよ。空気中にたくさんの細菌がこういるわけですよ、漂っているんだけど、天日に干してる時っていうのは光合成細菌が集まってるんですね。ということが最近分かったんですよ。さ、しょうもないなみたいな。ベリコさん正直だからいいですね。はい、そうするとね、これがね、さまざまなビタミンを合成します。何を合成一番するかっていうと、ビタミン D ね、ビタミン D で、ウイルスはビタミン D が苦手なんですよ、ね、だから火に当たるとね、皮膚にいる常在菌も乳酸菌ですから、その乳酸菌の一部の光合成細菌が光を浴びるとビタミン D を作る、ね、だから光に当たると骨が丈夫になるって言うじゃないですか。夏場太陽に当たるとね、絶対冬感染症にならないんですよ。だからわかります？で、肌感冒教育みたいなものを、ね、昔やってきたとか、今の人たちは太陽はなんか皮膚がとかシミができるとか、お肌が悪くなるから当たらないって人が多い。それが今当たり前になった。当たらないのが当たり前ってね。これが問題なんですよ。火に当たるだけで皆さんは皮膚の常在菌が活性化するということ。これによってね、新たなビタミンが自前で買わなくてもいいの。 自前でただで手に入る、嬉しいでしょコスト少々のカルシウム剤飲む必要ないんです。この時にね、亜鉛の多い切り干しとか小豆腐を食べとけばね、天日だけで、ね、骨はいつまでも、歯もね、歯も骨もいつまでも丈夫になります。はい、それからね、あと亜鉛の多い食べ物が何かっていうとね、豆科のもの、あとね、かぼちゃもね、非常に亜鉛が多い、種も多いってことは、小豆とかぼちゃどうですか。ここに昆布を入れる、小豆、昆布、かぼちゃ、これものすごく亜鉛が多いので、何が起こるかっていうと、インスリンホルモンね、インスリンホルモンの合成を促すので、その結果糖尿病が良くなるんですよ。糖尿病の特効薬ね。なので今糖尿病患者多いでしょ、ね、2000万人迫る勢いで増えてるけど、特効薬ですこれね。なぜか、インスリンの分泌を促す、亜鉛が多いから。だからね、食事の後を注射する人いるね、いますね、一型糖尿病、あれほとんど亜鉛ですよ、あれ薬の中の成分が。あんなのね、大変じゃない、痛いでしょ、あんなのってでも普段食べておけば自然にね、糖尿病治っていくんですから。根本的にランゲルハウス糖を再生し修復します、ね、これ分泌するランゲルハウス糖、膵臓ですよ。この再生と修復に非常に小豆、昆布、かぼちゃって優れた働きをすると同時に、嗅覚異常、味覚異常を治しますから。なので、この時期ね、こういった食べ物や高野豆腐と切り干し大根と干し椎茸の煮物ね、こんなものでね、完璧に予防できるんですよ。結核菌が流行った明治大正期、たくさんの人が白血して死んだんですよ。その時に出てきたのがマクロバイオティックです。マクロビオティックでたくさんの結核の末期の人が助かったんですから。そうやってウイルス性の病気に対してマクロビオティックっていうのはすごい優位性を実証しているので、マクロしてたらね、もうお先マクロってことはありませんから必ず感染症に打ち勝てるので。ご馳走を食べ過ぎた人がダメなんですよ、肉とかね、甘いものが。前も言った通り、なので皆さんはね、マクロしてる限り、ベジさんで来て食事してる限り、ね、問題ないですから。お弁当でなくて食べて帰ってください、ね、なんかでね、持ち帰りする必要はないですこの間聞いたらね、ベジさん、ね、カフェさん、お客さん、お弁当をここで買って帰って車で食べてたって。全然ここのね、場を信用してないってことでしょ。いい場っていうのはね、常在菌でもいい菌が入ってるんです。いろんな乳酸菌とかいい菌が、発酵食品も作ったりするだけでいい菌が漂う、そういうところにいたらね、かえって元気になるんです。だから安心してレストランで食事今日ねして帰ってもらって大丈夫ですってはい、まあ小豆、昆布、かぼちゃとか小江豆腐と切り干し大根の煮物とか、そういうもので十分ウイルス対策ができます。あとね、もう一個亜鉛が多いのは皮付きの食べ物ね。食物の皮のところに実は亜鉛とかね、マグネシウムとか鉄とかね、いや抗酸化ミネラルが全部皮に集まってるんですよ。はい、だから例えば米だったら玄米ですね、小麦粉だったら完全粉とかね、全粒粉、あとは大根とか人参とかごぼうもね、皮を削がずに丸ごと食べるんです。で、皮のものは皮膚っていうものの代謝を良くするので、ね、ちょっと皮膚炎があるっていうような、まあ、アトピーがあるっていう人は皮付きのものを食べれば、非常に皮を、皮膚を潤すね、再生を促す亜鉛が入ってくるからピカピカになりますね、皮膚はね。ちなみにピカピカの反対なんて言うんですか。カピカピって言うんですね亜鉛がないとカピカピの傾向になるけど、亜鉛が入るとピカピカになる、覚えやすいでしょ。ギャグは覚えるけど、漢字のこと皆さん覚えませんからね。言っときますが、なんか同じ話してもね、はぁみたいなね、みたいな、困ったなみたいな世界ですね。あとね、発酵食品、これがまた亜鉛が多いんです。 特にね、麹っていうものがね、作る亜鉛量が半端でない。ただ麹、発酵食品ってすごいんですよ。甘みの代わりには甘酒を、ね、調味料には味噌を、醤油を、ね、お酢を、こういった麹、発酵食品、塩麹もいいよ、ね、醤油麹、塩麹、袋麹、まあ、いろんなのがありますけどね違いましたかさ最後違ったあれよくお気づきで時々最後袋麹実は袋ってどんな字ですかって聞かれるんだけどねいやお袋が作った麹ですよとかねごまかすねちょっとすいません岡抜けましたねはい。なのでね発酵食品もすごくいいんです。だから酵素ドリンクとか甘酒を使った断食っていうのがねさらに良くて断食するとねウイルスって死ぬんですよ。あのオートファジーっていう機能が働きます。プチ断食ねさっき皮膚にいいよって言ったけど皮膚だけでなくねウイルスに対する抵抗力を増すっていう意味でも断食はいいんです。これをオートファジー機能って言うんですね。これを自食細胞って言います。すべての60兆の細胞の中にね自食細胞がいて不要な不要ななしは毒素化ね毒素化これまあ AGE って言うんだけどね AGE 毒素化したタンパクを食べちゃうのかね食べちゃう。で毒素化したタンパクの中にはがん細胞がありますね。細胞の中でエネルギーを作るのをミトコンドリアっていうミトコンドリアが酸化するとねがん化するんですよ。で古くなったミトコンドリアねミトコンドリア劣化したね劣化したミトコンドリア放っておくとがんになるのでがんもタンパク質ですからこれ食べちゃうこれ自食細胞。あとね遺伝子組み換え作物もタンパク質が毒素化なんですね。毒素化非常にがん化ね危険を生む改変された要は遺伝子組み換え食品摂取量日本人が世界一ですけどね、GMO って言いますね GMO 食品遺伝子組み換えこれもね実はオートファジー食べちゃうんですよ。あらゆるおかしいと思う細胞は体内で自食細胞で食べられてしまう。でもねいつも働かないんですこれオートファジーっていつ働くかっていうと飢餓応答って言ってね飢餓応答小食にするか粗食に戻すか一番いいのは食べないでいるとね最大に働くってことが大隅義則先生の研究でノーベル生理学賞をもらった分かってきたんですよ。これは人間が人為的にコントロールしたいわけだけどできないですね。研究してるわけですよ。でも断食したら皆さん安く分かるでしょ。買いだめなわけ皆さんしなくていいのよ備蓄もいらないのよ、ね、食欲危機来たら多分ねたくさんの病気治りますからね。あ、いい断食の後期が来たこれで一月できるとかね一月しても死にませんか。実際あれば死ねないから。ただね肝臓のオートファジーは最低24時間飢餓状態でないと肝臓のオートファジーは入らない。これで肝炎ウイルスを全部食べちゃうんですよ。わかります？ C 型肝炎ウイルスタンパクでしょ。24時間断食すれば肝炎は治ってるんですよ。いいでしょ。お金かんなくてインターフェロンでウイルス殺そうと思ったら100万かかりますからね。かたや食べないんだからゼロはいいんでしょでも発酵食品お腹つかないように甘酒とかね亜鉛の多い発酵食品ね食べながらもっと強力です。全身のオートファジーねお掃除で全身のお掃除72時間3日間かかるんです。皆さん3日間で侵入した全てのウイルスが死にます。マラリアから結核から肝炎からエボラからエイズから全部死ぬんですよ。すごいでしょ、ね、でもね経済効率断食ってねないんです。経 経済を潤さないから絶対ね、食品企業からスポンサーをね、あの宣伝広告費を回ってるマスコミはこんなこと言わないんですよ。あ、塩取れば塩だけでウイルス死ぬのに減塩減塩って宣伝するでしょ。今更塩分がウイルスにいいなんてことは口裂けても言いませんからね。体を塩漬けにすればウイルスは繁殖できないんです。まさに明治大正期に結核に対処したのは塩漬けの体を作る、鉄火味噌やごま醤や、ね、味噌汁やとにかく塩気塩気塩気でウイルスをね殺したんです。でも塩だけじゃちょっとね、うん、大変だから断食もやりましょうって話をしてるんですよ。これもっと早いんです、気が合うとね。それからね、これなんか殺菌剤がないと言ってるけど、殺菌剤なんてね、常在菌殺しちゃうからダメですよ、ね、強力なアルコールとかね、次亜塩素とか、これ何かわかる、これこれね、重炭酸ナトリウム、あ、炭酸水素ナトリウム、重曹です。重曹を10分の1ほど入れて、で水で薄めたもの。重曹っていうのはね、あの水に溶かすと水素イオンを発生するんです。で水素ってマイナス電子だから、こう電子に触れるとウイルスは死ぬんです。これ重曹水です。でね、私がね菌拾ってくるんじゃないかと講演会場の主催者がなんかね心配してるので、その前でこれかけるとかってあ、これでもう大丈夫ですからって、ね、だってね、マスクして講演してくれって会場一件あってね、いやマスクすると声が飛んないしどうしようかな、ね、あ、タイガーマスクって言いながらしてるんですよ口開いてるからね誰か分かんない話だったけどね、私は誰って話だったけど、はい、これね、重曹水っていうのはあらゆる汚れを落とすでしょ。汚れるっていうのは酸化なんです。汚れが落ちるのは還元でしょ。水素イオンがそこに入るとね、還元するから汚れが落ちるんです、ね、油汚れには直に重曹をかけて磨いたりするけど、ね、これも持ってこと大変だったんですよ、重たくて。これが本当の重装備って言うんですねこれね、いいんです、圧をかけるとね、シューってね、しばらく楽しいですよ、これ私のカバンでもね、こうレジカフェさんが車にシュー、え、5本5本って変な設計書してたらシュー、ちょっと迷惑かもしれないけどシューってね。でマスク外側にもシュー、一瞬で菌は死にます。お風呂に入れたらね、お風呂に入れたらすごい洗浄効果ですよ。あって汚れ落とすんだから。だから私の売ってるね、ビオソルトっていう、ね、入浴の塩が高くて買える人は重曹でいいです。合わせるともっといいと思うね。はい、売ってますよね、確かベジカフェさんで重曹ね、食用の重曹です、普通の、うん、10キロでね、多分ね、4、5000円で売ってますから、あ、置いとくからかけたい人、どうぞ、ね、請求回しませんからね、どうぞはい、ここまで質問いいですか、どうぞ、うん、
亜鉛の多く含まれるもので、はい、例えば、お味噌汁で昆布とどんこで水出しする、
はい、出ますよ。それだけでも亜鉛が出ます。
もう汁に出る、
そう、
ということはそれにてかぼちゃ、他にものを入れるのが入る、
うん、だしを使うとねすごくいいですよ。皆さんだし惜しみはしないようにしてます、ね、だからそこにね、高野豆腐とか味噌汁に、ね、わかめとかね、皮付きのごぼうとか大根とか入れればね、完璧じゃないですか。
しじみとかも多いですか。
しじみも亜鉛多いですね。あるいはタウリンとかね、まあ強肝剤ってことは肝臓のね、傷んだタンパクの再生ですから、しじみ、私もねアルコール飲みすぎた時によく飲みます、食べます、はい、非常にいいと思います。あといいですか、ご質問。10分の1の量のね、 純素に水を入れて振るだけで溶けますんで、うん、でシュッとするだけです、
はい。掃除とか使うとき温度ちょっと40度ぐらいにしてとか
そう温度が上がる方がね汚れ落ちが良くて、うん、実はねこれ加湿器の中に純素を入れるとね本当にもっと加湿だけでもウイルスが死ぬんだけど純素が減ったらもっと死にます水素が発生して蒸気も水素イオンでしょで純素も水素イオンなんで純素入りのね水を気化させると ものすごいこの殺菌空気清浄能力清浄化するというのは空気も清浄化します ね、まあ、そういったやり方で、ね、純素っていろんなところで使えますのでアルコール以上に非常に安全だから
時間が経っても大丈夫ですか
そうね時間がある程度経ってもこれ密封容器だから、うん、上が空いてるとね抜ける可能性あるけど、うん、ある程度大丈夫ですこれ、
はい、その容器はどこで気になる超気になる
これ実はね友達にもらったんです使ってる人がいてねこれいいですねってくれたのにFM スプレイヤー FM スプレイヤーって書いてますちょっと私もどこで売ってるか分かんないけど、うん、FM スプレイヤーでちょっと色ここね色が何色かありますここね、うん、はいじゃあちょっと、うん、あそうですか教えてあげてくださいじゃあちょっと5分間休憩してね、後半に移りたいと思います